都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いします。あのね、大阪行ってたじゃないですか。
はい、
あのイベントがあってね、
うん、
単独とかまあいろいろイベントも出させていただいて、
はい、
その時に僕ら毎回ですね、まあこういう東京都外に行く時って夫婦で行くんですよ。
うん、うん、早瀬家はね。
そうそう、
うん、
でホテル取って、
うん、
で夫婦で泊まってる時に、
うん、
僕は編集してる時にあっちがね寝てて、
うん、
大いびきかいてたんですよ。疲れてたんでしょうね、
うん、
でもいびきかいてる時こそ見てやろうと思ってずっと見てるんですよ、
う
ん、
見てやろう
寝顔をどういう顔していびきかいてるんだろうと見るんですよ僕は、うん、で見ててつって、
うん、
いや可愛いなと思いながら見てる時に、
うん、
ふっといびきが止まってね、
うん、
寝息に変わったんですよ。スースースースー、
うん、
みたいな、
うん、
吸えないかなと思って、
うん、
寝息をね、
うん、うわ
に合わせて、うん、であっちがスッって吸ってる時にフーって入れてあげて、
うん、
あっちがフーッと吐く時に
全然
高校生、あ、そうですね、うん、やったんですよ、
うん、
その時に気づいたんですけど、
うん、
あ、そういえばフィリピンに、
うん、
今フィリピンのあの呪法をずっと調べててね、
うん、
フィリピンにあの寝息を吸うっていう呪いがあったなと思って。
何それ。
寝息っていうのは、
うん、
生命エネルギーを出してるんですって。寝てる時ってあっちの考えだとね、地方の考えだと、だからあの老けていくんですってよ。
ああ、生命だ、寝た分だけ老けるんだ、
うん、そう、老けていくという考え。だからそれで一日経っていくみたいな。だから怖い人は寝ないっていう人もいたりだとか。
うん、
でもほんま奥の方ですよ。で今もあるかどうか分かんない、その文化がね、うん。なんだけれども、寝息で生命エネルギーが口から出てしまうから、
うん、
どんどんどんどん、あの、体が衰えていくんですよ。
うん、
で、この、ふって吐いたものを吸うことによって、
うん、
この、吸った側は若くなって、
うん、
吸われた側は、
うん、
例えば1日年を取るんじゃなくて2日分年を取るみたいな、吸われた分なんですって、
うんうん、老化が早くなるってこと。
そうなんですよ。で、うん、これはちゃんとした呪法でもってあるので、あ、俺は愛する奥さんに呪法かけてた、知らんうちにって思ってね。
勝手にやってるわ。どうでもいいわそんな。
でもこれってね、あの山乳っていう妖怪がいるんですよ。
あ、聞いたことある、ね、
山乳ね、
山乳。
コウモリが年取ったノブスマっていう妖怪になるんですよ、
うん、
大きいコウモリみたいなやつ、
うん、
でそのノブスマってやつがもうちょっと年を取ると山乳ってやつになるんですよ、
うん、
山とかに住んでいて、でふっとですね、まあ人が住んでる民家なんか入り込んで、
うん、
夜中に人が寝てる時にこのって寝息を吸う妖怪なんですよ。
日本でもあるんだね。
そうそう、寝息を吸う妖怪で、
うん、
吸われてる時に例えば第三者が、
うん、
あ、お父さんが吸われてるみたいなね、
うん、
山乳にそう寝息を吸われてるっていうのを見たら、その吸われてるお父さんは寿命が伸びるんです。
何それ、ボーナスゲームみたいな。
ボーナスゲーム。
ああ、
ただ、
うん、
見つけられなかった場合、
うん、
お父さんがずっと吸われ続けた場合、
うん、
次の日に死にます。
いや、ペナルティでかいな。
デッドアライブ。
じゃあもう常に誰か見張ってた方がいいんだ。
そうそう。でもなんかその全く違う場所なのに、
うん、
フィリピンというところと日本なのに、しかも江戸時代の話ですからね。
あ、そんな前な
の？うん、みたいな。そうそうそうなんです。それぐらいの話ですから、山乳なんていうのは。だからそんな、まあ3、400年も前から、そんなことはないか、300年もないじゃないか。2、300年も前から、そういう風にそのなんかちょっとリンクする場所があって、うん、これって面白いなと思って、ね。
すごいね。
うん。
本編にはね、関係ないですけども。
はい、教えて都市伝説。
はい。
はい。これは我々が話したい話をするという企画なんですけれども、どうしてもね、自分だけでなく、皆さんに知ってほしいという情報がありまして、
うん、
お話がありまして、 ちょっとね、感動したんですよ、僕は。このニュースを読んで。
はいはい。
うん、それをちょっと聞いていただきたいんですよ。
どうぞ。
11月30日です。今年のね。
うん。
ちょっと前ですよ。
はいはい。最近。
アメリカで79年間連れ添った100歳の夫婦が20時間差で旅立ったっていう話があるんですね。
うん。
100歳、どっちも100歳で、79年間っていうことは21の時ですよ。
うん、
結婚して、別れずに79年いたと、
うん。
夫婦がね。それで、100歳になった夫婦が20時間差で旅立った、亡くなってしまったって話なんですよ。
うんうん、
1943年に結婚した二人は、今年の6月の8日に79回目の結婚記念日を迎えたと。
うん、
妻は7月の13日、夫は7月の23日にそれぞれ100歳の誕生日を迎えたんですね。
うん。
急に体調を崩し、病院に入院していた夫婦。
うん。
同じ病室で手を繋いだまま息を引き取った。
うん。
っていう映画みたいな話なんですよね。
ね、ちょっとできすぎてるぐらいの。
そうそうなんですよ、うん。で、これっていうのがですね、アメリカのオハイオ州のハミルトンという場所で、ヒューバート・マリコートさんと妻のジューンさんの話なんですよ。
うん、
1941年、二人は地元の教会で出会って交際を始めると、
うん。
で、その翌年ですね、ヒューバートさんは第二次世界大戦のため海軍に入隊。
はい、
ハワイ州オアフ島のパールハーバーに赴任。
うん、
その間も二人は連絡を取り続けていたそうなんですけれども、実際に会うことができたのは彼が13日間の休暇で帰省した時だけ。戦争がいつ終わるかわからない状況の中、
うん、
ヒューバートさんは2度目の帰省中にジューンさんにプロポーズし、出会いから2年後の1943年に2人は結婚、
うん、
3人の子供と7人の孫、そして11人のひ孫に恵まれた夫婦は、今年の6月8日に79回目の結婚記念日を迎え100歳を迎えるという、
うんうん、
素晴らしい家族なんですよね。
素晴らしい。
で、まあその時代もあるんでしょうけど、
うん、
そのまあお付き合いしてから、出会うまで、結婚するまでか、
うん、
っていうのはそんな出会って時間もないと、うん、2年ぐらいで会った日数も十何日間とかなんですけど、まあ結婚するんですよ。
よくしたね。
ね。で、2人っていうのがね、79年の誕生生活、あ、じゃあ、結婚生活の秘訣についてヒューバートさんはあることを語ってるんですよ。
うん、
秘訣は何ですかって聞かれたら、愛する人を傷つけないことだよ。というふうに明かしていると。
うん、
その後も仲睦まじく暮らしていた夫婦は11月23日に家族と一緒に一足早く感謝祭を終わって自宅でピザパーティーを開いたんだけれども、その時にジューンさん、奥さんの方ですね、体調を崩して危篤状態。
うん、
で、ハミルトンの病院に搬送。そして、その奥さんの元訪ねたヒューバートさんは、最愛の妻が病床に伏す姿を見て泣き崩れた。
うん。
で、息子のサムさん、76歳はその様子について、母の姿を見た父は心を痛めていました。本当にショックを受けて精神的に参っていたと思いますよ、というふうに振り返る。
うん。
それからすぐに体調を壊してしまうんですね、旦那さんも。
うん。
そしたら夫婦同じ病室で入院。二人は手を繋いだまま数日間眠り続ける。そして二人は意識の戻らないまま、うん、旦那さんの方が11月30日の9時15分、
うん、
で奥さんの方はその翌日ですよね、5時40分、
うん、
だから20時間のうちにまあ同じように二人が息を引き取ると、
うん、
そして息子さん言うんです。父の死因はおそらく母への失恋だと思います。感謝祭に家族で集まった時には何も問題はなく、すべてが順調でした。両親を亡くしたことは悲しいですが、悲しんではいけないと思うんです。彼らは長い間一緒に幸せに暮らし、神と家族に尽くしていました。そして二人は一緒に旅立っていきました。このような幸せな人生を送ることができる人は他にはいないですから。というふうに、おっしゃっていると。
うん。
これはね、むちゃくちゃいい話やなと思って。いや、僕もこうでありたいなと思うんですよ。
79年連れ添って最後は同時ぐらいに死ぬっていうのがベスト。
いや、ベストではないけど、
うん、
ベストはその僕は永遠の命がいいんですよね。
それありきで ベスト
うん
っていうことね。
そうそう、それがあって、でまあそれが無理なんだったら、まあ一緒に100歳ぐらいまで行きたいよねという話はねしますけれども、
してるんだ、
うん、でもやっぱりその岸本さんのリアクションをね聞いてたんですけど、はい、うん、あーあーうーんっていうのを聞くと、そう
か
ーって、愛知らないから心がないから
79年はでもすげえと思うよ、単純に
79年、いやそれは、
うん、数字としてね。
だから それですよね。だからデータとして見られるのがちょっと辛いなって思いますけど、いや僕はもう本当に感動して。
どこに感動したの？その、どの部分に、うんうん。なんかいっぱいあるんじゃん、はい、要素は。その、
う
ん、
ありますね。
息子の一言だけとかもあったり
さ、うん、息子の一言もそうなんだけれども、やっぱりね、されたこと言ってましたね。うん、でもやっぱり愛する人を傷つけないことっていう風に、
あ、秘訣ね、
結婚の秘訣、生活の秘訣について、うん、79年もいたらね、うん、どっかで傷つけることあると思うんですよ。
いやもう相当傷つけ合ってるんじゃない、
うん、あると思うんですけど、やっぱりその秘訣についてこういう風に答えるということは、うん、どんだけその相手をね、
うん、
どっちもですけど、うん、そのちゃんと思って考えながらと生活してるんだなぁと、79年もね、うん、それで染みついてることだと思うんですよ、
うん
うん、例えばご飯食べるときに手を合わすとか、
うん
うん、そういうのと同じようなその生活の一部になってる、愛する人を傷つけないことということが、それってどんだけ難しいことかと思うんですよ。自分一人だったらいけると思うんだけれども、うん、それっていうのをこの秘訣でもって語るっていうのは
まあ、ね、すごいよね。それを一言目に出したのはすごいと思う。
俺だったら多分、うん、79年の結婚生活の秘訣についてって言ったら、まあ、単純に仲良きすることっすかねって言いそうだもん。
もうそれも相当そうだしな。そう。そっちの方が逆に難しいかもしれんけど。
だから、そう言ってそうだけれども。
お互い100同士ってことでしょ。
うん。うん、そこがやっぱり、いいよな。
でもこれだから、すごいのは、ストレスを与えなかったってことでもあると思うから。
まあまあ、それはそうですね。まあまあ、
確かに。長生きさせたっていう意味ではすごいよね。うん、
見る？ちょっといい、ね、いい、あの、写真。
亡くなり方？
なんでやねん。なんで痛い俺持ってんねん、写真。
だって、それ以外ある。
俺、息子のサムじゃねえから。あのね。
なんで写真が
老夫婦キス。
うわ
ぁ。うわじゃねえよ。
別に見たくねえ。
うわじゃねえよ。
おじいとおばあのキス。
うわじゃないよ。
普通の。
いいじゃん。老夫婦キス。
いやいや、その、話は美しいけど、うん、絵は別に見たくないかな。
いやいやいやいやいや、
おじいとおばあ
ほんまにジジイババになってもあのベロチューですよ。
別にそれはもうシンプルに、じゃ見たくはないかな
と思う。100歳になっても奥さんが寝てる時に寝息吸うような旦那でいたいなって思います。
あ、そうっすか。
本当にね。どれだけの人に刺さったんでしょう。いやもしかしたらこんなね。
うん、
その僕らの配信を見ててその恐ろしい話を聞いて、
うん、
へへって笑うような人たちにはこの愛って伝わらないと思うんですよ。この話を聞いていいなって思う人がどれだけいるか、
うん、
できるだけたくさんの人に刺さってほしいけど、
うん、
いなさそうだな。
いや分からんけど、でもその話がニュースになってるぐらいだから、
うんうん、
まあそれなりに共感は得てるんだろうね。
まあね、うんうん、ぜひなんか夫婦で聞いてほしいなと思って。
なるほど。
今回ね。はい。
夫婦いるかな？
いや、いる。な息子とかよくあるもん。
あ、あるか。
うん、ありますからね。続いていきます。続いて。これもね、なんかすごく面白くって、こっちの岸本さん好きだと思うんですけど、
はい。
AI に小説を書かせるというね。
もう圧倒的にこっちだね。
なんでやね。
うん。
これがすごく面白いんですよ。まずタイトルを入れるんですね。
うん。
そしたら、そのタイトル通りという、タイトルになるように、AI が、まあそうそう、簡単に小説を書いてくれるという、
うん、
うん。タイトルで小説をチャット AI に書かせるというものなんですね。う
ん、いいじゃん。
うん。で、これでね、ケンスーさんという方が、
うん、
対話型 AI というもので、チャット GPT だったかな、うん、っていう、そういったもので、やめろメロスという、うん、走れメロスのパロディを書かせるんですね、
うんうん。
それがなかなかにすごい、まあ、物語で読ませていただきます。
うん、はい、
やめろメロスね。メロスは 妹の結婚式のために実家に帰ることになりました。
うん。
彼は兄として妹の結婚式を盛大に祝いたかったのです。
うん。
しかし彼が実家に着いた瞬間からトラブルは続きました。
うん。
まず、彼は妹の嫁いだ家を思いっきり壊してしまいました。
うん。
これ旦那のってことですよね。
うん。
そして、妹の花嫁衣装を汚してしまいました。さらに結婚式当日、彼は妹の新郎を連れ去って、自分たちだけで結婚式を行ってしまいました。
うん。
わけわからんけどな、もう。妹は怒りました。
うん。
やめてくれ、メロス。今すぐ帰れ。こんなことしていいのか、わかってるのかしら？彼女は兄としてありえないことをしてしまった。
うん。
メロスを激しく非難しました。
うん。
メロスはその場で反省しました。彼は妹の結婚式を祝うためには、兄としての責任を持って行動するべきであったと思いました。
うん。
彼は妹の結婚式を台無しにしてしまったことを深く後悔しました。
うん。
やめろ、メロス。と言われた彼は深く反省し、実家を出て自分の居場所を探す旅に出ました。という物語です。
うん、はい。
いかがです？ AI。
まあちょっとまだ AI 感は残ってはいるけれども、
うん。うん、
まあ、なんとなくやりたいことはわかるかな。
うん、
その。
やめろメロスをゴールにするという。
そうそう。
うん。
まあなんか構成としてはそんなに悪くないんじゃない？
あと、ちょっとあれですよね。
うん。
走れメロスに近いよね。だって妹の
走れメロスありきじゃん。
いや、
話。
どうなんだろう、これ。
だって妹出てこなくない普通に。
まあそうか。
ただメロス
出てこないよな。じゃあネットで調べてるってことかな、普通に。
多分ね、データにあるんじゃないかな。
うん、走れメロスがね。
そうそう。
うん。そうか、じゃないとあれだよな。妹の結婚式のために実家に帰るっていう、そこまでリンクはしないか。
そうだと思うけどね。
そっかそっか。
うん、
じゃあ、走れメロスっていうタイトルで入れたらまんま。
うん。
どうなるんだろうね。
走れメロスが出んじゃない？バーって。
ずっと走ってる
けど。ウィキペディアに書かれてるみたいなことが。
そういうことか。
うん、
あ、そうかそうか。じゃあ、ないタイトルを入れないと、これって、
だと思うけどね、
パロディーチックにならないのかね。
1から、はちょっとまず別のベクトルになりそうだけどね。
まあまあそういったものなんですけど、
うん、
で、続きがあるんですって。このケンスーさん曰くね、うん。やめろメロスの続きがあるんですけど、そしてその夜、メロスは不思議な光を見ました。その光は街の上空から降り注いでいました。うん、彼はその光が何を意味しているのかと思いました。
うん、
そして、その光が消えると、街の上空から巨大なエイリアンが現れました。
うわぁ、やば。
そのエイリアンは街を見下ろし大声で、それはやめろよ、人類。と言いました。
うん。
街の人々は大きな恐怖を感じました。彼らはそのエイリアンから逃げようとしましたが、どうにも逃げられませんでした。そしてそのエイリアンは街を壊してしまいました。
うん。
そのことにメロスは大変申し訳なく思いました。
うん。
彼は自分が言った、それはやめろよ、メロス。という言葉が、そのエイリアンを街に呼び寄せたことを知りました。彼は自分が言ったことが街の人々を破壊してしまったことを悔やんでいました。
うん、
しかしそれでも彼は自分が正しかったと信じました。
うん、
彼は、それはやめろよメロスという言葉が人類を救うことができると信じました。彼は、その言葉を持って人類の救世主となろうと決めました。という、続き。
わけわからんけど。それはやめろよ、メロスがもう呪文みたいになってたけどね。
うん。これだから、これ、それはやめろよ、メロスで、あれなのかな？次は作ったんかな？
いや、もう、引き継いちゃったんじゃない？その。
やめろ、メロス。
うん。
うん。
その続きの。
そ
う
か、そ
う
か。それも続きだからね。でも、エイリアンが出るんですよ、AI が作ったら。
話の続きだもんね。だって最後、なんか自分探しに出るみたいな終わりから。
そうなんです、そうなんです。しかも、
空からエイリアンみたいなね。
妹に叱られた夜にエイリアン呼んでるんですよ、こいつ。メロス。
激ヤバじゃん、メロス。激ヤバメロスじゃん。
すごいっすよね。漫画みたいな。
でもなんか、おとぎ話みたいな終わり方だったな。
そうですね。人類の救世主となろうと決めます。なんか、うん、ほんまにこういう聖書があってもおかしくないみたいな。
そうね、聖書はそうだな、
うん。
そんな感じだな、ニュアンス的には。
だから、エピソードゼロみたいな。
うん、
メロスという、ね。
急に SF になったから変ではあるけど、
うん、
なんかでも方向性としては 全然ありだと思う、物語としては、うん、まあまあね、うまく面白い、ね、まとまってると思うけど、うん、
まあそういうですね、タイトル入れるだけでちょっと面白いね、うん、こういうようななんかその小説を書いてくれるというチャット AI がありますので、うん、もしよければね、みんなもね、なんかあこれどうなんだろうってタイトル入れてみて、うん、自分でなんかオリジナルの小説作るのもいいかもなと思いまして、今回はね、うん、ご紹介させていただきました。はい、以上です。
ありがとうございます。